続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は1956年東京都のお生まれです。現在著書ネバーランドダイナー、二度と行けないあのお店がケンエレブックスから発売中、編集者の鈴木恭一さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
いらっしゃいませ、
はい、どうもありがとうございます。
二度と行けないあのお店でですね、
うん、はい、まあ、はい、どっちでも、ね、別にいいです、はい、
ネバーランド、
私なんつった、うん、間違った、は
い、ちょい
ごめんなさい。ネバーランドダイナー、二度と行けないあの店で、
はい、
はい、すいません、メインディッシュだなんて、そんない
やいやいや、何をおっしゃいます珍しいところを資料を読ませていただきましたが、
はい、
渡り歩いていらっしゃいますね。
いやそんなことないと思いますけど、うん、
はい、人からは、まあ、日本の珍スポットとかですね、死刑囚の俳句とか、エルサイトのコピー、暴走族の特攻服、うん、ね、地方発のヒップポップ、ヒップポップにね、カラオケ、ね、スナックのファッション、はい、批評感
取り上げ方があれですね、ちょっと
俺がいけないですか。
いやそうそうです、あの正しいです
正しいですよね、
はい、
そんなものをずっと取り上げていらっしゃって、もともとはポッパイですか、ブルータスですか。
大学生の時にポッパイが出た時なんで、はい、その時に普通にバイトで始めたんですよね、
うん、
でそのうちなんか原稿書くようになって、
はい、
時給いくらから、うん、原稿1枚いくらみたいになって、うん、以下にそのままっつうかね、
そのまま、まあ、
何年前ですか。
いやもう40、
ポパイがね、ポパイと、
もうすごいいい頃ね、
初期ですね、
すごいいい頃。
それで5年間ぐらいポパイで働いて、うん、ちょうどそうすると初期の読者がだんだん年、あの、うん、学生から就職みたいな感じになるので、うん、お兄さん版としてブルータスを出そうっていうことで、うん、そっちに移って、
なるほど、
そうですね、10年ぐらい、うん、あのフリーとしてやってました。
すごい、
あの頃はポパイとか、は
い、
ホットドッグに確かどっちかに伊藤聖子とか山田、
あ、ホットドッグそうじゃないかな、それは、はい、
伊藤聖子なんかが、
そうです、
ね、同時期ですよね、多分、
はい、同時期ですね。
あの頃はさ、うん、もう絶対にみんなが読む雑誌とかがあって、うんうんうんうん、もうみんなが読む雑誌、
ね、
ファッション誌、はい、漫画誌、うんうん、みんなが読んでる雑誌があって、すごい良かったですよね、
は
い
は
い、
まあ、あれですよね、まだネットがない時代ですから、
うん、
好きな雑誌って、うん、あの発売日覚えてましたよね、大体ね、
うんうん、
毎週金曜日
とかね、そう
え、じゃあある種、
う
ん、都築恭一さんが若い人の流行を作り出してたっていうような、
大げさですけど、
ね、
若い人だったんで僕が
でもずっとなんか正写真になれとか言われてもならずに、ずっとなんかこうそういう要請があったにもかかわらず、
なっとけば今頃年金生活みたいな感じだと思いますけど、
嫌だったんですか、そういうの。
いやいや、そんなことないですけど、社員になるとほら配置外とかあるじゃないですか、
まあ転勤とか ね、
うん、だから向いてる雑誌もあれば向いてない雑誌もあるし、別の部署だったらわけだし、そういう人たちをこう見てると、なんかあの収入はすごい良かったんですけど、
はいはい、
ちょっとハッピーじゃないかなみたいな感じで、
もっと自由な場所で、
そうですね、だけど
自由なことしてた方が、
だから一回も就職したことなかったので、うん、あの給料というものをもらったことがなかったですから、う
ん、いつもギャラ
スリリングな感じで人生40年ぐらいやってきましたね、
うん、そんなのみ、うん、一緒だよね、
一緒ですね、僕たちみんな
スリリングですね、
ですよね、
本当に
やめ時がないって感じですね、
やめ時がない、俺も未だに分かんないですね、はい、どうなってるのかね、はい、
やっぱりこう仕事断るのが怖くなりませんかね、あの、
うん
ね、こう、うん、セールするのはあれだけど、
うん、そうですね、
なんかこれ断っちゃったら大丈夫かな、
ね、
みたいな。
でもそれはね、ちゃんと勤めて、
はい、
それ局に勤めたアナウンサーが、はい、フリーになった時に余計断るのが怖いらしいですね。
ああ、そうでしょうね、
ものすごい怖いって、まあ、来たもん全部引き受けちゃうらしいですね、
うなずいてらっしゃいました
けど、ね、それより昔から続いてる原稿は大事にしないと、うん、今新しいところの原稿、うん、依頼されても金額が3分の1くらいだから、昔から続いてるのは大事にしないと。
ページ数も減ってますしね、雑誌もね、
うん、ね、
あ、さあそんな中で、
はい、
一番最初に関わったのが東京スタイルっていう5本って書いてありますけど、これはどんな5本だったんですか？
これはですね、もうずいぶん前に出たんですけども、ちょっと雑誌を辞めてのんびりした時に自分より若い友達がいっぱいできて、20代前半みたいな、でそういう子ちょうどバブルの頃だったんですけど、そういう子たちでバブル関係なく貧乏だったので、狭い部屋にもうごちゃごちゃした中に住んでたわけですよ。そういうとこで一緒に遊んでると結構いいなと思って、そういうの、ね、当時はおしゃれででかい部屋ばっかりしか出てなかったですから、雑誌には。でこう100件ぐらいそれを取材したら、結構面白いメッセージになるかなと思って、自信満々でいろんな出版社に持ってったんですけど、全部断られて軽く、それでしょうがないから自分でカメラ屋さんに行ってカメラを買って、3年ぐらいかかって撮って、こう東京に住む若者たちの狭くて汚い部屋の写真集っていうのをめちゃくちゃかっこいい想定だけには送信して、建築書の間に並べてもらって、みんな間違えて買ったみたいな感じですね。
いやでもバブルで盛り上がってる最中に東京の若者たちは一人で4畳半ですとか、3畳ですとかね、
バブルの頃っていうのはね、まあ本当 2,3 年ですけど、バブルが弾けて、家賃100万円の人は50万になったかもしれないけど、家賃3万の人は一緒ですからね。
そうですよね。
ですからそういう人たちの方が実は多いんじゃないかっていうことを、こう珍しいもんじゃなくて実は多いけどやられてないっていうのをずっとやってきた感じですね。ですからスナックの本とかもそれから出したんですけど、日本に今スナックって 12,3 万件あると思いますし、コンビニって8万件ぐらいなんですよ。だからコンビニのない街はあるけどスナックのない街ってほぼないみたい
な。
でもスナックの本って玉袋筋太郎さんと僕しか出してないぐらいですから、本屋さんの今一番大きな棚の一つって飲食本だと思うんですよ。ありとあらゆるものあるじゃないですか、でもスナックの本だけなぜかないっていうのが不思議で、やってみたりとかですね。
なるほど、だからこれはスナックの本もお出しになった、そのさっきのは東京スタイルって言って若者たちが一人で暮らしてる、
そうです、
言われてみればあれですよ、昔ね訪ねてって言った、女の子の部屋は3畳でしたね、私が。
ああそうですか。
玄関で上がりがまちでけつまずくと布団の上に転ぶという、
最強ですね。
私前に六本木に住んでた時19平米しかなかったもん。物入れとかも何もなくて、
ほぼビジネスホテルサイズですね、それね。
俺の部屋だってすごかった。祐天寺駅前張っても5分、家賃
張っても5分、
歩いたら2分だよ。ボロボロのアパートね、家賃1万8000円。
でも今もしその時の写真とか出てきたらめっちゃ懐かしくないですか？
いや懐かしいですよ、
ね、見たいですよね。
まあ、畳時計で全部部屋の中買いましたからね僕。もう大家が見て綺麗になったねって言ってましたけど
喜んでくれたっていう。
いや喜んだかどうか文句言えなかったのかどうか分かりませんけどもね。
はい、
太田さんはどんな部屋住んでたの？記憶ある？そういうの。
私は一人暮らしをしたことがないので。
あ、そう、珍しい、
そういうのは逆に憧れますね、ものすごくね。
そうですか。もう一人で住んでるとね、もうガスが止まったり水道が止まったりね
すごかったよ。冷蔵庫には夏はスイカとビールしか入ってなかった、
すげえ
素敵ですね。
そりゃすごい
な。家具もなくて全部直置き、本とか、あのラックだけ洋服のかける。
俺んちあれだよ、鍵かけてなかったんだよその部屋 で友達の出入りが自由な部屋だったのね。新しい下駄買ってたら、もう次の日だったら古い下駄に変わってよかった
物質ですね。
そういうことになってました、
はい。
まあ、それがあってこれがあって、
はい、
カメラマンにもなられた。
まあ、しょうがなくな
っただけですけど。今のお話だと東京スタイルの時に初めてカメラ
カメラになったような話で
したね。どこも受けてくれなかったので、そしたら、ね、カメラマンのギャラも出ないので、自分で撮って、貯めて、なんとかある出版社を口説き落として出してもらったっていう。それ以来写真も自分で撮るようにやむを得ずなっただけですね。
でも後に木村伊兵衛賞も受賞されてるっていうことで、すごいですよね。
いやいやいや、そんな、
あの大手がそういう本を出す中で今回はあれですね、はい、あの二度と行けないあの店で、
はい、
お出しになってますけど、これもなんかこう、まあ、ちらっとこう見せていただいたんですけども、はい、なんか大手に逆らった
そんなことないですけど、
なんかここを見ろお前たち、ここを忘れてないかっていうような意味がちょっとこの本には込められてませんか。
まあ、100人の方の100件の思い出の店巡りなんですけれども、うんうんうん、とにかくその今ネットのグルメサイトってあるじゃないですか、いっぱい、うんはいうん、あれが嫌いなんですよ、すごい
嫌い。
だって、うん、1回ランチに行ったぐらいで星3つとか言ってんじゃねえ、うん、みたいな思いませんか、そういうの。
はい、その、 あの声として伺っておきます、ねは
い、すいません、はいはいはいうん、考えずに言ってしまいましたが、まあ、
全然いい
ですね。まあだけどとにかくありとあらゆる、ね、飲食本って出てると思うんですけど、うん、ミシュランみたいなのから、うん、立ち飲み、うん、居酒屋みたいなね、うんうん、だけどこう、うん、これは一番役に立たない、うん、あの飲食本なグルマっていうか、うん、ガイドなんですよ、はいうん、だって全部いけないんだもん、もうなくなっちゃったりとかね、
もうない店、
ああもうすごい好きだったけど、うん、もうなくなっちゃったとか、
うん、そういうお店って誰にでもありますよね。
あるでしょう、うん、泥酔して連れてかれて二度と見つかんないとか、うん、まあ出禁になったとか、うん、いろんなのがあって、うん、で僕あの毎週自分のメールマガジンを発行してるんですけれども、うん、そこでいろんな人に声かけて毎週書いてもらったのを一冊にまとめたんですよね、うんうんうん、だからどこも行けないんですけれども異様に懐かしいんですよ、うん、やっぱあここ行ってみたいなとか思うっていうのは、うん、もしかしたら今あなたが一番好きなお店のことを教えてくださいっていうよりずっとこう、うん、読み応えあるっていうか、うんね、あの行こうと思っても行けないんだけど、うん、っていうところがこういろんな人の話を聞いてるとすごい面白くて、
うん、昨日ね、はい、BS 朝日でね、はいあのヒロシっていう芸人がね、うん、あの世界の国の駅前のね、ええはい、あの食べ物屋さんを回ってるっていう番組やってたんですけど、はいはい、それが、はい、昨日3年前の、ええ、ミャンマー、
はいはいはい、
ミャンマーの 駅は何て言ったっけな、ランマド駅で降りて、はあはあ、その駅で周辺を回って、はい、あの焼きそばを食べてるんで、はいはい、でそれは3年前なんですよ、でヒロシが道路に出ると、はい、狭い道から道路に出ると、もう綺麗な夕日がね、はいはい、照ってて、ヒロシがすごい綺麗だよって驚いてるんですよ、うん、でもそこも、うん、もう、うん、今ミャンマーにはは
い、
ないですよね、
ないでしょうね、
もしかしたら庶民の幸せな生活、はいうんまあ、貧しい方もいらっしゃるんだけど、はい、もう誰も行けない店を、今ヒロシが昨日の夜テレビで紹介してたの見て、もうあそこにはちょっと行けないんだと、はい、あそこにあの人たちはもういないかもしれないとかね、うんうん、思って、まあたった3年前のことでも行けない店はあるんだなって言った時に、うん、今日あの、はい、鈴木さんが誰も行けない店の紹介をするっていうね、
はいはい、
中でも読ませていただいたのは、はい、水道橋博士のホームっていう、
はいはい、
博士は文章うまいですね。
いや皆さんすごいうまいですよ、うん、あの、うんまあ、小説家とか詩人とかいろいろね、プロの人も入ってますけど、多くは素人の方ですから、あのワープロでの原稿で来る人なんか少数ですよ。だいたいこうツイッターとかフェイスブックのメッセージで何千字もブワーって書いてくるってことは、つまりあれですよね、携帯で書いてくるんですよ。でほぼの直すとこないですもん。
あ、そう。
はい、だから皆さん今文章と写真は史上最強にうまいですね、うん、だって毎日なんか書いてるじゃないですか、うん、あの SNS で。だから
雑誌で書いた時ね、もう赤だらけでどこまで赤入れたら気がするんだってくる原稿真っ赤になって帰ってきますけどね。
そうなんだ、はい、いやほとんど直さないですね、うん、あのそれでもちゃんと読めるっていうのは、うん、皆さん文章力がすごいアップしてるんでしょうね、うん
はい、水道橋博士は、うん、ホープという自分が若かった頃、うん、通ってた、うん、あの洋食屋さん、はい、そこには人生に あまりうまくいかなかった方たちが集まっていて、そこか雀荘か、どっちかに入り浸った大学時代の4年間の生活が書いてありますね。
目に浮かぶようでしょあれね、
はい。
でまあ、相方のね、玉袋さん の、はい、の焼肉屋の話ももう涙っていう感じなんですけれども、はい、 で、 ね、でも、大竹さんにも室井さんにもそういうお店って絶対あると思うんですよ、
ある、
ね。でまあ、話し出したら止まらないみたいな感じの店って ね、 ね、うん、誰しも持ってるだろうけど、だから料理屋さんとかバーの話っていうのは、いろんな評価があると思うんですよ。美味しいとか高いとか、こうね、あの寂しいとか。だからやっぱ一番面白いのって記憶だなっていう気がしたわけ。
そうですね。
やっぱりこう、ああそこ、例えば特に美味しくなくてもいいんですよ、特に高級じゃなくてもいいんだけど、あの時あいつと入り浸ってたとか、ね、ここで別れ話をしたとか、そういうのが一番かけがえのない評価だなっていう気が、みんなのお話を聞いてると本当つくづく思いますね。だからそれ、そういうのを一見もない人もいるんですよ、確かに。
本当、
そういう人って寂しいなって気がしますね、すごく。
私コメンテーター、なんでいきなりできたかっていうと、ホステス時代に、あの高吉雄さんってモハメッドアリ対猪木さんとか興行したあのおじさんと友達になって、毎日ホステスの仕事終わると六本木で待ち合わせて、なんかバーに行って人に喧嘩を売るっていうのをやってたのね、サラリーマンとかに。だからすぐにもうとっさに反応できるようになれたんじゃないかなと思うんだけど、そこのバー の、 おじあのマスターは男の人を追っかけてタイに行っちゃって店たたんで、1年間その喧嘩しに通ったんだけど、あので、最後タイ旅行行った時にそのマスターに会ってきたんだけど、そこからすぐ亡くなっちゃったんだよね、病気になって。
僕も知ってるお店だと思いますけどだけどそういうのってね、あの本当はあのみんなに本当ある感じ、ね、でこれはその申し上げたように2年間ぐらい連載してたものなんですけど、これね第2弾なんですよ実は、
で
その第1弾としてその前に連載していたのがやっぱり本にしたんですけれども、捨てられない T シャツっていうやつで、
あ、書ける絶対よ、大竹さんだよ、
知ってるそれ
本当ですか、
はい、あのいろんな人が、
はい
ね、
やっぱりこうね、もう着ないけど、例えば前の彼氏が置いてって1枚だけ置いてあって、はい、もう復縁はないが捨てられないとか、
はいはいは
い、そういうのをみんなこう、みんなに出してもらって書いてもらって、
鈴木さん、大竹さんはね、
はい、
透けるっていうか透明の T シャツを
それ、ね、
使いすぎてもう透ける
何度も高いですね乳首出るみたいな
そうです
まあだけどそういうのっていうのはね、やっぱり思い出がいいなと思って、だけどそれはまあ T シャツあるから捨てられないので写真も出したんですよ。だけど話は全員めっちゃ面白いんだけど、一枚も着たいものはないわけ、それを。じゃあ、買いたいかっていうとないわけ。
そうだよね。
だからデザインじゃなくて思い出なんですよ。だから今回のその第2弾のこのネバーランド第何も、別に超美味しい店が出てるわけじゃないんですよ。
だって味って、これが食べたいと思ったりするけど、その時の記憶とか全部思い出と一緒になってその味になるから、私なんかスイカ好きで夏になるといっぱい食べるけど、やっぱり昔食べたスイカの方が美味しかったって思っちゃうんだけど、そんなことはないじゃん。今のが品種改良されて美味しくなってるけど、やっぱり縁側でムームー来てるうちのもう亡くなった母親とかがいてっていう、全部入ってそれだから。
そうですよね。
美味しいだけが思い出じゃないからね。
そうなんですよ。
俺なんかもうクソまずいな、ここのラーメンと思ってそれでも通い続けた店あるからね。
そこには何かあるわけですよね、多分。そのまずい、美味しいだけじゃない何か。
入店時駅前のライダン家のところ。
ああ、そうですか。
まだ
あ
ってほしいですけど。それどんなにまずいか確認したくなるの。どんなにまずいか確認したくなるの。
いや、それもで安くて食えるのはもうそこしかなかったんです。
そっか、
うんね。だからもうそこは栄養取りたかったら、そこのニラレバとかね、もう別に食いたくないんだよ、俺はそれ。
でもそういうのだから今回も100人の思い出全員すごい面白いんですけど、うん、特に行きたいお店はないわけ、うん、ね、だから別にめちゃくちゃ美味しいラーメン屋とか出てないんですよ、むしろまずいみたいな、うん、からどうでもいい洋食屋とか、うん、だけど思い出と重なるとすごい魅力的に見えてくるっていう、う
ん、なんかグルメ本っていうよりもなんか短編小説がいっぱい
本当そうですね
って感じですよ ね、 そうですね、きっとね、
だからグルメ本があまりにも今出てるから、うん、そうするともう数こなすことだけになっちゃうじゃないですか、例えば京都に行ったらここ行ってここ行ってここ行ってみたいな、うん、それで写真撮ってインスタに上げておしまいですよね、うん、そういうのってだからすごいもったいないなっていつも思うの、うん、そういう
か、そうですね、はい、この本の中では、はい、鈴木さんもお書きになってますね、
あ、そうですね、はい、はい、
鈴木さんがいっぱいあるんで、はい、幻想のお茶屋さんについて
またそんなところを特に、
はい、書いてらっしゃいますけども、はい、ちょっとこの話を聞かせていただいていいですか、
いやいやちょっと、
まあ、全部ちょっと差し障りのあるところもありますから、差し障りそこら辺をちょっとだけ省きながらお話できますか、
ラジオで言っちゃっていい話なんですか、
まあ、ちょっとだけあの辺でちょっとだけ省いていただいて、
あ、そうですか、うん、僕あのバブルの頃京都に住んでたので、うん、いろんな体験があって、はい、であのお茶屋さんの話、お茶屋さんにちょこちょこ連れてってもらったりしてたんですけど、うんうん、つまんないんですよとにかくあんなの、そうだってさ、うん、舞妓ちゃんなんか10代ですから、うん、だいたい10代あんな働かせていいのかと思いますけど、うん、はい、それで、ね、うん、何話すってないし、はい、へーとか言ってるだけだし、一体何が面白いのかなと思って、
うん、しかもお金かかるしね、
お金かかるし、うん、いくらか分かんないし、うん、でその後でももう京都もそんなのでやっていけないんで、ね、あの芸妓さんたちがその後、うん、あのやってるちっちゃいバーとかがいっぱいあって、うん、そこで聞いた一軒だけあるとてつもないお茶屋の話っていうのを聞いて、うん、そこは泊まり込みでいろいろものすごい大人っぽい遊びができるっていうところを聞いて、うん、絶対行きたいっていうのを何度も懇願したんですけど、うん、あんたにはまだ早いって言われて、今ハマったら大変なことになるから、やめときみたいな。
泊まりでお茶屋さんなの？
そうなんですよ。あ、なんかあの大丈夫みたいな感じで言ってますけど、そうなんです、泊まりでお茶屋さんで、
まあ、まあ話せないとこもあるんだけど、うん、普通でないお茶屋さんみたいなのがあって、
まあ、うん、それまあね、それで嘘だと思うんですけど、うん、東京ものをからかってる感じだと思うんですけど、うん、いろんなところで聞いたし、なんかそういうとてつもないお店がもし日本にあるとしたら京都かなっていう気もしたわけ、ね、だからなんかそういうね、こう幻想としていけない店なんかも含めてね、いろいろみんなに思い出があるかなっていう気がしますね、
う
ん
う
ん
うん、いやもうね、ロマンチックで今続きたの、俺も小説家と思うくらいね、うん、なんかこう幻想のお茶屋さんがそこにあって、うん、こう誰に聞いてもお前は早いって言われて行かせてもらえないと、それが京都のどこかにあるんじゃないかって、
奥にあるみたいな、
ね、うん、
ワクワクするね、
ワクワクするんだよね、はい、そういう話もこの中にはご本人がお書きになってるし、はい、まあ、水道橋博士はもう本当に文章がうまくて、もう切ない幻のね、あの若い頃のこう4年間地べた這いつくばってて、うん、この最後はなんか最後バイクに乗ってあのオールナイトニッポンやってるたけしさんのとこに駆けつけていくんだみたいな話まで出てますね、
うんうん、なんかロードムービーみたいな感じですよね、うん、もうね、
まあ、ちょっとだけの、まあ、そんな長い文章じゃないんだけど、うん、まあちょっと面白いなと思って読ませていただきました、はいはい、
改めて、うん、鈴木さんの著書ネバーランドダイナー二度と行けないあの店では、うん、ケンエレブックスから発売中です。大竹メインディッシュ、本日のゲストは鈴木恭一さんでした。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。もう終わりなんですね。
そうなんですよ。
ありがとうございます。
時間がなくて申し訳ありません。いえいえ。